はい、というわけで今日のお題はイニシャル D ということで
今更感がすごいな。終わってからもう結構経つんでしたっけ。
もう10年ぐらい経つんじゃないですか、わかんないけど。
終わってからそんなに、
よく覚えてないですけど2010年前後じゃなかったですか、終わったのって。まあ10年経ってないかもしれないですけど。
ああ、イニシャル D は2013年。
あ、じゃあ5年前ですよ。
ああ、
まあ、僕はあの流行ってた頃に、まあ、
流行ってた頃っつうのは大体いつなんだ
まあブームになった頃ですか。マルソンとはまた別な方に借りたりとかして途中まで読んでたんですよ。エンジン乗せ替えるぐらいまでは読んでたんで。
ああ。
で、まあその後どうなったのかなとは思ってたんですが。
僕2回ぐらい途中で読むのやめてんだよな。あ、もういいや。
まあ長いですからね、あれも。だって、始まったのが、
あれです
。始まったのが95年ですよ。
ああ、95年って言われても全然ピンとこないわ。その頃に出てたのが、ああ、もしかして、なんだ？R32GTR が最新の車ぐらいの時期なの？
わかんないけど、インプレッサとかその辺が元気だった頃なんじゃないの？
ああ。これ MR2 が飛ぶ回で一回やめてんだよ。あ、こりゃついていけんわ、と思って。あそこで一回やめて、で、まあ、またなんか、まだやってんだ、じゃあ読んでみりかすって読み始めて、次は S2000 のゲロ吐いて終わるとこでやめてね。僕もお前いくらなんでもっていう。
で、僕はアニメはね、全然見てなくて、そう、アニメの主題歌とかがユーロビートとか流行ってた頃ですからね。
ユーロビートっていう名前の完全に方角ですけどね。
で、アニメは、まあ、頭のね、ちょろっと見てましたけど、まだ CG とかが、アニメ、まあ、テレビアニメには、割と取り入れられ始めた時期ですけどね。当時の CG はあれじゃないですか。走っている道路自体が、坂道にできなかったっていうね、技術的な問題で。そういう頃ですよ。
ああ、最初の頃は本当にプレステ2って感じですけどね。
ああ、それこそグランツーリス
モ。後半の頃はもう劇的に良くなってるけどね。
ああ、グランツーリスモとかもね、出てて、グランツーリスモでこの CG ができるのになんでアニメはこうなんだろうみたいなことを思ってた時期もありますが。
ああ、そう。でも昔のグランツーリスモも今見たらすごいですよ、
ね。あ、そうですかね。もう、これでいいじゃんとは思ってましたけど。
懐かしいな、イニシャル D な。まだ流行ってんすかね。
うちの甥っ子が幼少期に結構ハマってましたよ。ゲーセンとかにもね、イニシャル D なんだか、首都高なんだかの、ベースにしたゲームとかあったじゃないですか。ゲーセンなんかまあそんなに行く機会はなかったでしょうけど、たまに買わせて行くと、そういうゲーム付き合ったりとかしましたよ。
へえ、完全ゲーム共同なんじゃないの？
うん、と思いますけどね。
なんだかんだってイニシャル D って最終回までアニメになってんだよね。確かシンジ君のが出てくるとこもアニメ
あった、ね、あ、そうですか。僕は映像関係で見たのは例の香港だか台湾だかで作った実写版は見ましたけど。
飲んだくれの文太が出てくるやつ。
なんで大陸っていうかあっちの人たちってゲーゲー吐いたりするシーンって必ず入るんでしょうね。
ああ、お笑いの一つなんですかね。そういう男行為が。
そう、なんか、
あれね、シンガポールに行った時、シンガポールで飛行機の中で見たよ。
あ、そうですか。
字幕がなくてもこれならわかんだろうと思って。
なるほど。
あの女、大体わかった。
なるほどね。まあ原作が、あれ、まあ、原作通りに作って
る。あれって外国で収録してんですか、全部。
いや、ね、日本で撮ってんじゃなかったでしたっけ？よく覚えてないけど。
いやー、子供たちはあんまり86に夢見ない方がいいよ。本当に。86ってすごいスーパーカーなんじゃねえかと思ってる人多そうだからさ、もう、なんていうかみんなの反応を見るに。
うちの一個なんかはだからどっぷりですよ。幼少期にその洗礼を浴びちゃった。つまり俺らにとってのガンダムみたいな感じですよね。で、前にロードスター、丸さんと同じロードスター乗りの友人を連れてったことがありますけど、やっぱもう目を輝かせてましたから、丸さんとか86乗ってたとか言ったら、多分もうヒーロー扱いじゃないよ。
すげえ。カウンタック乗ってましたっつうのと同じぐらいの感覚なのか。
そう、丸さんね、 例の86乗ってたんですよね。
86乗ってたけど別に特に語ることないですよ。なんか聞きたことある。
どんな車だったの？
86つったってスプリンタートレノだからな。スプリンタートレノなんて昔は普通に走ってたのに。
うちはトレノじゃないんだけど自家用車がスプリンターだったっていう。
スプリンターとスプリンタートレノ
全然違いますけどね。普通にフォードはセダンでしたよ。
まあ、あの、たくみくんの乗ってるグレードが、トレノのグレードが GT アペックスっていう、あの、豪華仕様なんですよ。パワーステとかついてる。デジバネ仕様とかもあったのかな。で、僕が乗ってたのは GTV っていうスポーツ仕様だから、
ちょっと違うんだ。
まあ、装備が簡素化されて、ちょっと足回りとかの設定が違うのかな。
あれ、もう100キロだからオーバーするとキンコンってなるのもついてたんですか？
当時の車みんなついてると思うけど、ね、なんか、あれは何キロでなるの ?110 キロ
わかんないですよ。なんかあんまりそれ聞いた記憶がなくてね、僕。
トヨタ車だとキンコンだけど、日産車はプープーじゃないか。だから、たくみくんの GT アペックスは当時、ナンパしようって言われてたけどな。豪華な。
あ、そうなんですか。割とお金持ちの人、
でもイニシャル D の世界って、もう86現役からもうそう、現役ってなんだって話だけど、相当もう、あれか峠走ってる車の中ではレアな時代の漫画なのか。
だって始まった頃からもう、なんか化石みたいなっては言われてましたよね、劇中でもね。まあそりゃ、ね、連載が20年以上にも及ぶっていう。20年以上じゃないか。20年弱か。その間にいろいろね、だって最初に、お兄さんいたじゃないですか、兄弟の、高橋兄弟。お兄さん。
未だにどっちが圭介だかわかんないよ。
圭介は弟の方じゃないですか。
お
兄さんが NEC のパソコンっぽいものを使ってたのか、そのうち Mac かなんか出たじゃないですか。ラップトップコンピューターとか言われてた時代の。
結局、あれか、86以降の車出なかったのか ?92 とか101とか、111とか。
時代設定としては相当ね、無理がありましたよね、だから。
トレノは GT の2ドアのしか出なかったのか。あと、レビンが出てたけどな。
あとは、でしょ？シンジ君が乗ってたやつ。
うん、だから、あれ、GT でしょ、うん、後ろがドラムブレーキの。で、当時はドラムでボディ剛性高いから、ジムカナとかに、あっちの方がいいって言われてたけど、もうあの世界は、エンジンスワップすらもう、ある時代だから、
うん、
足回りとかも全部変えてんだろうな。友達が8号に乗ってたじゃない？
はいはい。
ガソリンスタンドに。
はい。いつきくんね。
いつきくんか、はい。もう今8号に86のこう、中身全部移植して普通に売ってんもんね。
あ、そうですか。
もうないでしょ、86が。だって僕が乗ってる時期でさえ8割型事故車って言われてたんだけど。
丸さんがちなみに売っちゃったのっていつ頃？
もう全然覚えてないよ。最初のロードスター買った時だから相当前じゃないか。
90年代前半ってことですかね。
いや、もう覚えてないですけど。
もう何年か乗ってればね、一躍。
ま
あでも86に乗ってた頃になんか、後ろから結構煽られたみたいな話を聞きますけど。
ああ、もうしょうがないね。あの手の車乗ってるやつの宿命じゃないですか。
それが嫌になって売ったっていう、この間言ってませんでした。
ああ、ほんとそうですよ。なんか、こう、周りがさ、CRX とかさ、なんかそういうのばっかり気になってさ、あ、友達ん家に行って、こう夜遊んで帰りに、こう夜中の3時ぐらいにさ、ブーって帰ってくるとさ、まあ夜中の3時ぐらいにうろうろしてるやつなんて、そんなやつばっかなんだよ。ねえ、二車線道路をずっとさ、じんわりじんわりさ、普通に走ってんだけどさ、なんかピリピリしてんだよな、みんな。うん。こいつ絶対こう信号が次青になった時、ブワって行ったら、ブワって行くだろ、みんなでっていう感じのさ。あー、もうね、後ろの車のライトで自分の車の影が見えるとかね、もうやだよ。車間距離を通れ。車間距離1メートルもないんじゃないの。
で、それで次に買ったのが、ロードスターだったんですね。
ロードスター良かったね。すごい楽ですよね。もう調子が悪くて最近。
今乗ってるのは一回手放した後にもう一回買ってんですよね。
なんだかんだでロードスターも古いもんね。20年以上前の。
僕の周りは割とロードスターに乗ってる人が多いので
、まだまだ部品が、まだ他の同年代の車に比べてあるからいいけどな。
マツダ。
86とか部品あんのかね？
マツダ車なのにね。
ロードスターはあの、レストアサービス、この前始めて、部品も再販するらしいから、部品の心配は相当ないだろうけど、トヨタさんは多分部品作ってないと思うけどな。86だと共通部品が結構あるけど、ボディーパーツとかもうないだろう。
まあそういう意味では人気になってね、価格も当然中古価格も上がったんでしょうけど、玉自体がもう相当減ってるでしょうね。
中古車屋さんのサイトもよく見てるんだけど、86って500万とか値段つけてるんだったよ。500万ってすげえなと思って。
もう本当にプレミアどころの騒ぎじゃないな。
まあでも漫画の主人公が乗ってる車だからね。ある意味ガンダム見ててガンダム売ってるようなもんだもんな。
まああの。
それが500万だったら安いもんか。
一応本物が手に入れられるわけですからね。
さっきと農家見ててロータスヨーロッパ欲しいっつったら、まあ結構高いでしょ。500万以上すんでしょ、多分。
まあ。
86は安い方か。
86とかに比べると、あの手の、まあ、ヨーロッパとか欧州の車とかは割と弾が残ってる可能性はありますけどね。でね、あの作者の最新作ですか？ MF ゴースト？あれはもう、今の新しい86が主役ですもんね。
あれ、86って名前にしたのってトヨタ的に正解だったんですかね？
あの、お台場にメガウェブってあるじゃないですか。
あ、トヨタの車がいっぱい乗れるやつ？
乗れるっつうか、まあ、乗せてもくれるんでしょうし、いろいろ展示してあって、座ってみるだけだったら、ただでも何歩でも遊べるっていう。あそこ行った時にも86置いてあったんで、おお、乗ってみるか、つって、うん。で、あれ本体だけだと意外となんか、そんな高くないですよね。ただ、
そんな高くないしても250万くらいするんじゃない？
オプションとか全部つけるとなんか、もう一気に2倍とかの価格になるっていう。
あれ？あれ、未だに試乗してないけど、あれ、最初 FRS って名前だったんだよね。出る前。で、さ、86って名前で出すって言った時にさ、86ってお前昔の高造の乗ってる車じゃんってイメージでさ、みんないい大人になってさ、86って名前で引いた人多そうだけどな、あれ。
ああ、我々の、要するに、よく知ってる世代からすると、そういうイメージってことですかね。
で、結局買ってる層ってそういう層でしょ？
そういう意味だとマイナスだったんじゃないかっていう話ですか？ああ、なるほど。
だって、昔の86知ってる人が86って名前でもう一回乗りたいなって言ったら、昔の86買うでしょ？
まあそうなんだけど、でもあれじゃない？それこそ、うちのおいっ子の話はあれですけど、わかんないですよ。まあ、彼ももういい、結構、成長しちゃいましたからあれですけど、お父さん86買ってよ、みたいな感じ。
ああ、すげえ。せめてリトラクタブルにするとかですよ、
ね。可能性がね。リトラクタブルはまあ、ちょっといろいろ自主規制的に問題が。
86って型番じゃんね。新しい86は型番なんてんだ、86っていうの？
ああ、どうなんでしょうね。わかんないけど。で、しかもなんか、別の会社から OEM でまた別な名前で出てたりするじゃないですか。
ああ、BRZ でしょ。僕 BRZ の方が好きなんだけど、86はね、ホワイトメーターなんですよ。メーターが白いんですよ。あの、出た時はそうだったけど、今どうかわかんないけど、あれがあんま好きじゃないから、BRZ の方が黒だったから。
なんかそれ、パーツ、オプションとかで変えられないのかな。
いや、新車で買うのにわざわざさ、後で後付けするのめんどくさいじゃない。スバルのディーラーで BRZ 買った方がいい。
変えてくれ、つって。
あと、なんだ、あの、車幅灯がね、86ってね、万歳、両手万歳、わーいってやってるような車幅灯なんだよね。なんて言ってんだろう。で、BRZ の方はね、鍵格好みたいな車幅灯なんだよね。あっちの方がまだマシだから。BRZ の方がいいかな。
その辺のオプションパーツは変えられそうだけど。
似てるようでだいぶ違うからな。うちの近所、スバルのディーラーあるんで、前通るたびにちょっと試乗しよっかなと思いつつ、買う気はないんで、そのまま素通りしていくけど。
僕は、あの、10年ちょっとぐらい前に、都心に通ってた時期があるんですけど、一時期。 よく藤原豆腐店って書いた86見かけましたよ。あの当時はまだ。
もう一番やりたくない罰ゲームだこれ。
いや、好きでやってたんでしょう。
お前の車に藤原豆腐店でステッカーを貼るっていう罰ゲーム。
いや、笑っては失礼です。
うん、あ、うちの車特に白だからさ、あのステッカー映えしそうだからな。
パンダどれも。
でも、あの、その、イニシャル D、そのまんまの仕様のトレノって見たことあるけどな。まあ、好きでやってんだろうけど、うん、あの、ボンネット黒くして藤原豆腐店って書いてある、はいはいはい。
そうですよね。まあ、やってみた感ありますよね。イタシャとかがまだ出る直前ぐらいだったのかな。出始めだったかな。
あの、まあ、見た目あの仕様にするのは簡単だからな。パンダトレノ買ってきて。
そうですね。
あの、渡辺ホイール履かして、ボンネット黒にして、ステッカー貼れんだから。
イタシャとかやるよりはね、全然楽にできますもんね。自家用って書かないといけないけど。
個人的にはトレノは後期型が好きなんだけど、後期型にはとうとうしなかったな、あれ、うん。後期型はコーナーリングランプがついてもっとかっこいいんだけど。
ああ。まあそんな感じで、まあ、イニシャル D 本編の話をね、
映画とかでさ、僕よく思うさ、あの世界に自分がいたらどれっていう例のやつ。
僕はあれですよ、別に車の運転の技術はないけど匠みたいなもんですよ。この車何っていう86って何みたいな。
あ、運転技術が全くない匠
君か。そうそう、車の知識はない。
僕、池谷先輩の友達のあれだな、180SX に乗ってる人だな。あいつだな。
いつも遊びに来る人ですか。
それが一番近い気がする。
まあ、そういう意味では池谷先輩あたりに自分を被らせる人とか多そうですけどね。
いやー、最初の頃のイニシャル D ってさ、いかにもこういうやついるよなっていうキャラクターと車たちが多かったんだけどさ。もうなんか後半全然ねなんかちょっともう、
いや、プロにもこんなやついねえよみたいな感じでしたけどね。いや、思ってたのは、僕が読んでたあの真ん中ぐらいか、まあ、前半ぐらいですか、まだなんだろう、バトルが派手っちゅうか分かりやすいかったんですよね。
そう
で、結局その読んでないところを読み進めていった結果、その思ったのはどんどんストイックになっていくなっていう感じだったんですよね。まあ、あの作者の人が自分の持っている行動理論みたいなのを持ってて、それをこう順番にこう、ね、順序立ててキャラクターと車を使って説明していって、最後 そのあれにたどり着くっていう、そういうのがなんか割とこう行き当たりばったりじゃなくて、最初からこうなんか決まってたっていうか、予定調和の中でやってたんだろうなっていう感じがしましたよ。なんでこうどんどんやることがストイックになってて、え、これ勝ったの負けたのみたいな感じになっていくじゃないですか。
あ、まあなんかよ、勝負がよく分かんないもんね。追い抜いたら、まあ確実に追い抜いたら勝ちなんだけどさ、
あ、引き離したら勝ちとかね、うん、あの先行してる方はね、
同時に同じスタートラインで並んで最初の頃はこうレースしてたような気がするんだけど、こう途中からこうね、前後で後追い、
そうそうそう、プロジェクト
先行みたいな感じ、どうなったら勝ちなんだ。
あと、要するに後ろを追って走るかどうかっていうのは相手方にまず選ばせるっていうルールで、で、先行したやつがもうこれって分かるぐらいに引き離しちゃったら、もうそこで勝ちなわけですよ。でも引き離せなか
ったギャラリー的に分かりにくいな、
引き離せなかったり後ろの車が追い抜いちゃったりしたら後ろ側の勝ちってことですよね。で、あ、引き離せなかったら2本目があるんです、
ま
あ、
漫画的にはいつも追い抜いて勝ってるからさ。そうそうそう、分かりやすいんだけど。
そうだから結局その勝った気がしませんみたいな、そういう話になっていくじゃないですか。だからそこら辺があの本当に僅差なんですよね。で、非常にこの勝ち負けの理論とかもストイックなんで、まあだから分かりやすいこうバトルっていうんじゃないところが、まあ良かったのかもしれないですよね。
今でもいるんですか、陶芸行ってる人とか、陶芸に来る人を見てるギャラリーの人って。
十数年前に筑波山に行った時は、あのそれっぽい人たちが上がってきてましたよ。ああこれがあれなのかなみたいな。
車がないじゃんね。シルビアとか乗ってんのか。シルビアもなんか最近、なんだろう、急に見なくなってる気がすんな。
今の走り屋さんたちは何に乗ってんでしょうね。
何乗ってんだろうね。ライボとかああいうの乗っちゃってんのかね。ああいうのって性能が良すぎて、こう、シャレになんないんだけどな。昔の車ってなんだかんだで性能低いからさ。
そう、で、僕はあの、エンジン交換したあたりまで読んでたから、どんどんこう、なんか匠が、その、ステップアップしていくかと思ったら、エンジン乗っけ替えたやつを、その、チューニングして仕上げていくぐらいな感じで、結局その四駆に乗るみたいな話もなかったんじゃないですか。四駆に乗ったらもう、強すぎて、話にならんみたいなとこまで行っちゃってましたもんね。
たくみくんが乗ってるインプレッサーの次のさ、型のインプレッサー友達が乗っててさ、乗せ、運転させてしたけどさ、うん、なんだろうな、世の中のこう走り屋って言われてる方々は、ああいう車を横にしてコーナーにで横にして走るんでしょなんかすごい車だったけどな、インプレッサーとかも、こうなんか鎧を着てるみたいなバカっ早い車でさ、フルアーマーガンダムみたいな車でしたけど。なんかほら、インプレッサーとかライボとかさ、オタクの人がよく乗ってるってイメージあんじゃん。
はいはい。
まあイメージあったけどさ、実際乗ると超体育会系ですよ、あれ。
そう、あの辺の車をドリフトさせて突っ込まなきゃいけないような乗り方って相当アグレッシブっていうか、どんな速度域だよみたいなレベルですよね、おそらく。
ドリフトなんかしねえよって感じだったけど、ね、
いや、どこまでも劇中でもやってたじゃないですか。そもそもドリフトさせるじゃなく、
まあ、ドリフトするだけだったら86とか割と足回り固めて機械式の LSE では簡単にドリフトだけはできるからな。な
んかドリフトをむしろその抑え込むようなシステムがあるやつをなんか頭にバンダナ巻いてた人とか。
ああ、ライボの人？ライボの人いい人だよな。あの人割と好きなんだけど、解説役になってたけど。
解説役といえばね、ギャラリーの人たちもすごいですけどね。なんか、今夜のレースは伝説になるぜ、みたいな。
まあ、なんで、小僧なんてそんなもんですよ。
ね、イニシャル D 読んでて思うのは、どんなにかっこいいことをやってても、どことなくっていうか、もう根底にこうガキっぽさみたいなのが漂うんじゃないですか。もうそもそも走り屋とか。
あの、ヤンキー漫画とかそうですよ、うん。ヤンキー漫画でいくら強くったって、所詮喧嘩が強い人でしょ。
そうそうそう。
うん、
だそこがまた、ま
あ、そんなもんですよ。
その青臭さも。
山道を早く走るのがすごい人っていう。
その青臭さもまあ、またいいところなのかなという感じもしますけどね。
あの空気が良かった時にさ、新しい方の86のやつは、こう全然そういうのなくなっちゃったからさ。
ああ。そうですね。で、しかも、お金を積んだ方が早いみたいなね、感じの。
ああ、だって、こう、イニシャル D にさ、どこどこ地方のやつがすげえ早いやつがいるぞつって、実際行ったらさ、そいつを乗ってる車がスーパーセブンとかだったら変でしょ？
まあ、
ポルシェとか出てきちゃったらさ、
うん、
なんかそこは、こう、なんか、押さえとく、こう、決まりがあるんだけどさ、そういうのがなくなっちゃったからさ、あれ。
まあ、今回はだから、そうですね、どちらかというと、昔のサーキットの狼とかの感じに近いのかもしれませんけど、まあ、パワーウェイトレシオでね、タイヤとか、あれに制限をかけて、ハンデをなくすっていうタイプでしたもん
ね。それは新しい、
新しい方
ね、新しいものなんです、うん、あ、そんなルールなんだ、あれ。
そうそうそう。
あれもう、クローズドコースでなんかやってるって時点で、作者の人にの、作者の方とか、出版社の方に相当イニシャル D をやってた頃に、こうし、苦情とか締め付けがあったんだろうなっていうプロットだよね、あれ。
うん、僕もなんか最初そうなのかなと思ってたんですけど、改めてそのイニディを読むと、だって最後の最後に、あ、匠ですらあれですよ、中学の頃から無免許運転やってましたっていうので、相当言われたとは思うんですけど、あ、シンジ君だってよ、
だから
もう一人出してきたよっていう。
なんかこう、別に気にしなきゃいいのにさ、うん、そういう。こう無面で乗ってたとかさ、漫画なんだからさ、そんなこと言ったらドラゴンボールとかだって子供同士で殺し合してる漫画なんだからさ、
そうそうですよね。まあフィクションですって話ですかね。
そんな苦情とか気にしなきゃいけない
。いやだから気にしてる割には最後にシンジ君っていうキャラをね、ああいう風に出してきたんだから、まあ、大したもんだなと思いましたよ。あんま気にしてないんじゃないのかっていう話も。
羽とか見え始めちゃって若干ついていけなかったけど。
いやもう、あの手の漫画
は、ね。まあ、あの頃すでにオーラが見えてたからさ。
あの手の漫画は勢いで読むべきですよ。もう一気に読みましたからね、僕は。
あんまり車とか興味がない人が見ても面白いのか。
あ、それはそうですよ。だって将棋のルールとかもだって微妙によくわからないのに、竜王のお仕事とか見てても、まあ面白いですもん、そこそこ。まあ麻雀漫画とかもそうですよね。
峠にスープラとかって走ってるもんなの？そう、なんか全然向かないような気がするんだけどな。あの、もう最近の峠事情が全然わかんないけどさ、
うん、
現行の GTR とかが走り回ってたりするのか、今は。
それはさすがにどうなんだろうって大人げない感じもしますけど。
もうもはや峠とか走れないのか。
峠をだって走りに行くっつって、例えばフェラーリだったりとか、ああいう感じじゃないじゃないですか、イメージ的に。もう GTR、 今の GTR ってちょっと違いますよね。まあ劇中で出てくる GTR とは。
あー、イニシャル的に出てた GTR って34ぐらい ?34 はでも GTR じゃなかったんだけど、GTR か。あの、なんか、こう、大声で喋ってる人の。
大声で喋ってる。
ずっと喋ってるおじさんのやつ。
あれ GTR だっけ？あれもそうですかね。あの死神のやつって GTR じゃなかったでしたっけ？
あれも GTR だけど、あれは32だからな。
うん、34と
32。あのおじさんのやつは GTR だな。うん、そうだそうだ。32に乗って33の時はがっかりして、
はいはい、34
に乗り換えたってたもんな。あのおじさん好きなんだけどな。
その回で出てきたもう一人の人ね、最後吐いちゃって体力的についていけなかった人。
S2000 の人でしょ。
あの人の方がなんとなく僕は好きですけど。
なんだろう、作者さん的にはプロストマンセルみたいな感じだったのかな。
そんなのを聞いてもないと思いますけど。
GTR も、GTR って峠とか走んのか。32GTR を走ってたような気がするんだけど、そもそも今こう世の中の峠道って夜中行けるもんなのか。
ああ、
箱根とか。
どうなんでしょうね。
あの、僕86乗せた頃って夜中に箱根に行こうとすると、あの、
止められました
。交通規制かかって侵入できませんでしたけどね。今当時ほど暴走族とかもいないから、
どうなん
でしょう、意外と走れんのか。
まあ本当にそういう意味ではそういうのとは無縁なある生活を送ってきてるので。
あ、だって江ノ島とかって昔こうなんていうか暴走族、もういつ行っても暴走族が いるようなとこだったけど、僕が86乗せた頃ってなんかこう世の中相当めちゃくちゃだった頃なんですかね。
あ、
いつ行ってもいたぞその手の連中って感じでしたけど。
僕らがだってそれこそ現役のね、中学高校ぐらいの時ってもうそれこそ僕、俺ですらあれですよ、ビーバップハイスクールとか映画見に行ったぐらいですから。
行ったんだ。
行きましたよ、友達と。
そういう突っ張れ文化には全然惹かれなかった。
いや、憧れがあったから見に行ったとかそういうんじゃないんですよ、なんか。流行ってて友達と行くっていうスキームの中に入ってるんですよ。
はぁ、でも身の回りでもビーバップハイスクールとか、ああいうの見てるやついなかったけどな。
どちらかというとビーバップハイスクールとかよりはナメネコの方が好きでしたけどね、もちろん。
まあ、ダメ猫っていうのも流行ってたけど、みんなや、それ買ったりやってたりしてたかっつうと、そんなことなかったけどな。
まあ、
分別がついてたんだから、ただ単にこう、興味がなかったんだから、興味なかったんだと思うな。
ぶっちゃけて言えば、不良漫画とかは、好きなタイプではないです。
自分は不良漫画だとは思わなかったけど、世間一般から見たら不良漫画なんじゃないですか。イニシャル D とか不良漫画なんじゃない
ですか。まあ、大きな括りで言えばそうかもしれませんけどね。
あれは本当にあの、一巻の時に匠くんのキャラクター設定がすごい良かったよね。あの、車に対して興味もなくて、
うん、
だけど、こう、ドライビングスキルを持っているっていうあの設定がさ、あの、車に興味がない読者もあれで引き付けられるもん。
そうですね。で、そういう匠くんに対して、こう、解説してくれるキャラクターが出てきても不自然じゃないっていう。
本当に、あ、池谷先輩みたいでいたよ。なんかすっげえ速い人の隣に乗って、うわぁ、ブレーキブレーキとかコーナーの前で言う人いたいた。
そうなんですよね。僕は、だからあんまりその車とかの文化には全然縁がない人間だったんですけど、まあ、友達とかの、まあ、影響っつったら変ですけど、勧めで F1 とか見たりとか、そういうので、ある程度は、ちょっと知識がついたっていうぐらいですけど。
車に興味がないけど F1 見てる人って結構いるよね。
まあそれはそうですよね。ただまあそれこそ F1 ブームの頃はいろいろいたと思いますよ。あのカリスマ的なねセナとかいましたから、車のメカニックなことは全く興味はないが、そのドライバー同士の例えば戦いドラマみたいなのは惹かれるとかね。
あんなにいっぱいシルビア走ってたのにどういったんだってみんな事故って潰しちゃったのかな
まあ年式が経ってますしね。もう
まさかあの車がデートカーから峠御用達の車になるとは思わなかったけど、
ほんとみんな影響受けやすいですよね。不良だろうとなんだろう、あんま関係ないですもんね。
何回かシルビアって僕乗ってんだけど、借りて乗ってんだけど、
うん、
あの車非常になんかこう巡り合わせが悪いっていうかさ、サンルーフが閉まんなくなるとかさ、あのライトが片っぽつかなくなるとか、必ずなんか変なトラブルあったな、あれ。
へ
え。実は、シルビアの個体差みたいなのがすごいあんのかな。
あれかもしれませんけどね。工業製品としてまだブラがあるとか、そういう感じなんですかね。
でもバブル、バリバリバブルの頃の車でしょ、あれ。多分、日本車が一番、こう、質が高かった頃の車じゃないのかな。バブルの頃の車、とにかく頑丈だもんね。
ああ、
うん。
うちはだから親が車を買おうって言っても、まあ当然口出す立場にもないし、興味もなかったんで、あんまり意識したことない。でも最初に幼稚園の頃に買ったのって多分、スバルの360ですよ、きっと。
ああ、古いね。
で、その後なんか乗り換えたかどうか覚えてないですけど、スプリンターがあって、次がチェイサーなんですよ。
うん。
ああで、チェイサーは、まあ、俺ら、大学に行ったりとかしてたんで、まあ、お金もなかったんでしょうけど、結構だから、買い替えずに長く乗ってたんですよね。
あの、この前、ね、聞いて、ウィキペディアで見た、あのチェイサーね。
はいはい、
あの、なんつうか、こう、みんなが峠で走り回る、チェイサーとかクレスタとかの一個前の角張ってるやつね。
あの、いわゆる、おじさんが乗る、セダンタイプ。
あの、ヤンキーが車庫タンにして、あの、電車の釣り革みたいなやつを後ろにくっつけるタイプのやつだ、ね。
というより普通に白くてどころもうそこら辺で走ってたような車ですよ。
そう、昔はいっぱい走ってましたけどね、ひっそり消えていってほぼ絶滅危惧種ですね、あれ
見ても分かんないと思いますよ。だってあんま特徴ないんだ。
さすがに分かんだろ、あれ
角張って、いや、あれ昔自分家で乗ってたなみたいな、多分分かんないと思うけどな俺。
僕大体自分家の近所にいるなんつうかこう、あの手の古い車とかを乗ってる人たちは大体こう、把握してるけど、こう、いつまでもみんな大事に取っといてほしいなと思ってるけど、こう、いつの間にか新しい車に変わってんとね、まあ、はぁーって思うんで。
そんなもんです。
あーって、ね。
うちは、実家はスバルユーザーだったのがトヨタユーザーになり、今はホンダユーザーだっていう。
なんでそんな、なんでホンダになったの？
多分知り合いの関係だと思いますけど。知り合いがなんかディーラーやってるとか、なんかそういう。
ホンダのディーラーってなんでああいうとこ行っても感じ悪いんだ？
そりゃ知りませんけどね。
ホンダと三菱は大体ね、あんまいい印象ないんだけど、特にホンダはね、複数の人たちとも本当にホンダはこう、態度悪いよなっていう。ああ、僕だって S660 見に行った時も本当態度悪かったもんな。
三菱あたりはあの車業じゃない本業の方が普通に稼いでるから、車で儲かろうが儲かるがないがあんまり関係ないから売る気があんまりないみたいな話を聞きますけど。
そうなんだけどね、三菱はなんとなくわかるんだけどその横柄な感じは。ホンダなんてこう特にさ S660 を見に来た人がさ、ロードスターに乗ってきてるんだよ、
うん、
もうちょっとなんかこうお前あんだろ対応がと思うけどね
あ、こいつ買いそうだな。
オープンカー乗ってる人がオープンカー見に来たらさ、なんかもうちょっとあんでしょって、どこもなんかこうしっくりこない態度だよ
な。僕は昔親にくっついてトヨタのディーラーに行った時に、当時出たばっかりの多分初代だと思いますけど、MR2 のポスターをもらってしばらく飾ってましたね、部屋に。
初代の？
初代ですね。初代とね、2代目だいぶ印象違いますからね。
ミッドシップラナバウトって頃のやつ、あれもなんかめっきり見なくなりましたな、初代いやー、あの頃86のエンジンと同じ 4H エンジンを積んでる車が FF と MR と FR が全部選べるって夢のような時代だったけどあ、今や何にもトヨタで欲しい車なんもないもんな。
車に夢がない時代ですかね。
いや、ほんとなんかもう最近さ、うちの車がすごい超調子悪いからさ、あの、ね、4人乗れる車がとにかく欲しいから、リトラクタブルの丸めで、後輪駆動でマニュアルで4人乗りの車ねえかなと思ってんだけど、
うん、
そんな車はないな。うん、日本車だと唯一サバンナ RX-7 の初代がそれなんだけど、ああサバンナ RX-7 初代なんて今より維持がめんどくさそうだしな。
まあそんな感じで、イニシャル D のことなんかほぼ語っちゃいないが。
いや、なんか語ってくださいよ。一番好きなキャラクターとか一番好きな車とかあるんでしょ、いろいろ。
いや、そんな語ることもないですけどね。あの、連載を追いかけてる状態だったらまたちょっと違ってたのかもしれないですけど、一気に読むと結局全体のこう俯瞰で見ちゃうんですよね、
うん、
キャラクターとかにしてもストーリーとかにしても、ああこういう設計で最初からこういう想定でやってたのかなみたいなとか、そういうのをこう頭の中で整理しちゃうんで、
まあ、あの、たくみくんはこう将来なんか運送会社に勤めつつあんなことやっててどうすんだろうと思ったけど、まあ、それなりのことをやってたっぽいじゃない、今のやつ見るとさ。ああ、
そうですね。
あの、いつきくんとかどうしてんだろうね。スタンドでバイトしてたいつきくんは、
店長
どこに、店長になってんのかな。あのね、スタンドの店長みたいな人もいたよ。なんかああいう人。
まあ、いや、なんでね、ちょっと語る資格があるのかどうかわかんないですけどね。いや、その、イニシャル D の漫画を読んでて、あ、この車乗ってみたいとか、この人に憧れるとか、特にないですけど、いや、かっこいいかどうかっていう話で言ったら、あれですよ。あれ？高橋兄弟が乗ってたやつって何でしたっけ？
両方 RX-7 だよ。
あれが RX-7 でしたっけ？ RX-7 とかかっこいいですよね、普通に。
どっちの？
ケイスケが途中で改造しちゃうじゃないですか、リトラクタブルじゃなくて。ボンネット書いて、ああなっちゃうとあれですけど、リトラクタブルのねノーマルなやついいですよね。
FD も見なくなったな。あのなんかね、身の回りで RX7 こうすごい RX7 に憧れてて買ったって人ねちょいちょいいるんだけどさ、うん、みんな短命だね。車が
燃費が悪いと評判の。
いや、あのなんだろう、 FC に乗ってた人もしょっちゅうディーラーにこう工場入りして、調子悪くなって工場入りしてたし、
割と
最初の RX-7 の人は2週間で廃車にしたしな。なんかね、ロータリーエンジンの車ってエンジンブレーキ効かないんですよ。ロータリーの特性なんだろうな。あれがなんか個人的に全然馴染めなくて、ロータリーフィーリングブイーンって回ってこうエンジンブレーキ全然効かないっていうのはなんかダメだったな。
まあ、フィーリング合う合わないとか、当然ね、その車に一番合った乗り方っていうのも当然あるんでしょうけど、だって、ね、ミッドシップとかもだいぶ違うみたいじゃないですか、性格が。
まあ、全然違うと思いますけど、ね、うん、もう二人乗りの車はいいよ、不便だから。せめて三人乗りって車は今そうそうないから、まあ四人乗り。
ああ
86って確か五人乗りだったと思うんだけどな、あれ、車検証五人乗りだったと思うけどな、
うん、
5人乗ったけどな、乗っちゃいけなかったのか、あれ。
わかんないですけど、今の車であんまりそういうことする、あれないけど、タクシーって前の席に3人乗れたりしますよね。
3人乗れないだろ。
いや、そういう車があるんですよ。
10
年ぐらい前だっけな、どっかに行った時に、長野だかあっちに行った時に真ん中に座って、え、真ん中に座れんのと。
そういう特別な車だと思う
よ。昔の車なのかこれとかちょっと思いました。
いやー、86に5人乗っけてこう湘南をこうブーブーって走ってガッハッハワッハッハしてたけど、イニシャル D の中でさ、あの女の子がさ、ちっちゃくて可愛いとかって86のこと言っててさ、
はいはい、
ちっちゃいかって思ったけど、今見たらちっちゃいね。
そうですよね。そうだと思います。
全然ちっちゃい車ってイメージなかったんだけど、もう今の車とにかくでかくて広いじゃないですか。
いや、っていうか、あの女の子そもそも遠行してた時にベンツ乗ってたじゃないですか。あんなのと比べたらそれはちっちゃいかもしれんわ。
なんかこう、でかくて広い車、そんなにみんな広い車って欲しいか？
広い方
が。例えば家族連れでさ、家族でこうどっか行くって時にさ、
うん、
こう家族間でガラーンと広い車ってそんなにいいか？
長距離移動。
多少密着してた方が絆が深まると思うんだけど。
長距離移動とかする場合なんかはストレスが溜まるかもしれませんね。
長距離移動ってだってせいぜい3時間とかでしょ。
うちのあれですよ、いとこなんて岐阜から来てましたから十何時間とかかかってたみたいですよ。
電車
で。それをだから、いや新幹線で家族何人かって言ったら結構金かかりますからね。
普通でもその距離だと電車か飛行機じゃないの、車で行くのか。
結構贅沢だと思いますよ。しかも混むし、あのお盆とか正月の時にそれをやるわけですよ。まあ高速もそうだと思いますけどね、もちろん。
でも僕子供の頃に確か名古屋かなんかでフェアレディ Z で行ってた気がするけどな。
うん。
あんまり車が狭いことに関してこう不満が出ることがない人生を過ごしてきたから。
まあ、わかりますけどね。僕もコクピットとかああいうのは狭い方がいい派ですから、こじんまりした車の方がいいですけど。
あ、
うん、いやー、それでもやっぱりゆったりっていうのは、それだけでね、荷物も積めるし、余裕もできるし、いいんじゃないですか。
いやー、友達の車でこの前、こう、EK ワゴンでさ、
うん、
買い物に行った時に、まあ、すごく広くて、普通に荷物とか乗るんだよ、当たり前だけど。うちの車で行くと、なんかビールとか水とか買うとさ、まあ、積む場所なくてさ、いろいろ工夫、あれを縦にしてこれにしてってさ、工夫して積むからさ、いやもうなんか普通の車って本当にすごい超便利だなと思って。
そう、何のための車なんだって話になっちゃう
んですね。ねえ、いや本当そうですよ、ね。なんか普通に乗ってる分にはいいんだけど、あちこち壊れてきたりとかさ、税金の催促が来たり時とかは結構考えるよね。
あ、
なんで 1600cc だね、2000cc と同じ金払わなきゃいけねえんだとかさ。
まあそんな感じで、
もう
すんごい薄いですけど、まあ時間が来てしまいましたので。
薄いにも程がある。なんか、ちょっとなんかないの？
なんかないのって。
俺の印象に残ったエピソードとか。だってイニシャルで言ってあんなに関数あるんですよ。
48巻。
48巻もある。
よくこんなガサバルもの部屋に。
ああ、とね、あのヤンマガコミック切って、こう、ワンガンミッドナイトもそうだけど、かさばるんだよね、あれね。
そうなんですよね。
熱くて、
うん。
もう、このイニシャル D を見て、じゃあ、子供の頃にイニシャル D 見て免許取ったら乗るぞって言って、みんな結構入手困難というか、苦難の道通りの車ばっかりだな。何が一番楽なんだろうな。ロードスターが一番楽なのかな。
ああ。保守とかその辺を考えるとね、もう全然なんか多分聞いてる人が望んでるようなトークは聞けなかったんじゃないかっていう感じもしますけど、はい、今日はこんな感じで、まあいいんじゃないですか。キャラクターのね、早い段階から2人の主人公を立ててやってたじゃないですか。対照的にね描いてましたし、で上りと下りっていうのもあれだし、でそれによってその車だったりとか、そのドライバーの哲学だったりとか、そういうのをこうやっていくっていう、だからなんか早い段階からちゃんと設計が決まってたんだろうなっていう感じがしますよね。まあ対照的でしたよね。ケイスケ君の方はね、プロジェクト D に集中したいからっつって、もう徹底的に女を遠ざけるっていう。でも匠君の方はもう彼女ができて
舞い上がるっていう。最初のうちはさ、ガソリン満タンにしてやるとかって言ってさ、すげえわかるんだけど、こう、お金に困んなくなっていくじゃん。
はい。そうです
ね。お金に困ってほしいよね。ぶつけたから板金何十万だとかさ。もう全然金に困んないもんな。最初のうちは本当に何かやったらガソリン満タンにしてやるとかって言われてさ、結構迷ったりとか。あれ、まあ、
そもそもバイ
ト、あのくらいの年齢のやつでガソリン満タンってね、本当に、ああいう心境になるからな。
うちは貧乏だったから、クリスマスなんかやったことがないとか、なんかそんなエピソードは時折混じりますけどね。
だって免許取りだと高校生くらいってガソリン満タンって86のタンクだと多分4000円くらいでしょ？
いや、高校生とかだとちょっとね、難しい、ね。
4000円っていうさ、悩む金額じゃん、かなり。でもなんかそういうの全然後半なくなっていっちゃうからさ。あー、誰か、なんか車買い替えるみたいな話題ないですかね。景気が悪くてこんな話全く聞かないんですけど。車買わないですか？
車。
マイラゲンカー買わないですか。
いや、なるほど金があるやつら買いますけど。
本当そうなんですよね。はあ、やだやだ、景気が悪くて。
うん、いつもそんな感じの話の流れになってしまうが、そうですね。まあそんな感じなんで、今回はこのぐらいで。
はい。
はい。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。